Radio.
南よりのスピリチュアルってなんだっけ第22回です。すごいびっくりですね。ちょっと22回って今言ってみてびっくりしましたけど。皆さん、年末年始いかがお過ごしでしたか？多分これ配信なの、まあ1月末の方なんですけど、ちょっと1ヶ月ってことで振り返る感じなんですけど、年末年始いかがお過ごしでしたかね。私は、占いハウスの方に年末年始30から2日までずっと入り浸るっていうか、まあ、出勤してたんですけど、なんか、そう、私、大晦日元旦って連続で働いたので、多分、それこそ高校生の、郵便局のバイトくらいまで、多分、どっちか働くとかは、多分ある、何回かあるんですけど、なかなかなくて、ちょっと新鮮な感じでした。そう、なんかね、その新宿の、まあ、新宿界隈とか、まあ、都内で、ふらふらして、ふらふらとか、まあ、いたんですけど、そこの占いハウス行くまでにも、なんかいろいろ人通りが、お店閉まってんのに人通りがあったりとかして、まあ外歩くと、何、寒いから地下街歩いたりとかするとかもあるとは思うものの、元旦とかからこんなに人いっぱいいるんだなと思って、そう、いろいろやってましたね。あとは、何かな、でもそれちょっと寒い、あ、そう、なんか、私の今、ちょこちょこ行ってる講座で、あ、なんだっけ、温暖化っていうのって、なんか全体的に平均気温が私は上がると思ってたんですよ。夏も暑いし、冬もそんな寒くないみたいな。なんですけど、なんか二極化っていうか、めっちゃ暑くてめっちゃ寒くてってなるんですってって言ってて、確かにその、なんだっけ、秋と春がなくなって、四季じゃなくて二季になってるよねって話とかも聞いたりしてたので、あ、なんかそういうすごい符合する、一致すんなと思って。で、今年はまあ寒いじゃないですか。なんかすごい寒くないですか、今日最近。夏もすっごい暑いなと思ってたんですけど、冬がめちゃめちゃ寒いなと思っていて、まあちょっと家にいる時間が今短くなってるので、暖かいところにいられるのでいいんですけど、まあ、エアコンももちろん家には今はそうあるんですけど、なかなか皆さん何防寒対策とかでもね、屋内暑いからその辺どうされているのかなと思って、よかったら教えてください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、
oh, yeah.
メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ひとりぼっちの日曜、ベッドでぼんやり時が過ぎる。骨が折れたままのお気に入りだった傘が、今になる とこんなに大切だったと記憶は今輝き出した。君は So beautiful to me 言葉で語り尽くせないよ溢れる想いを。あの日出ていたままの君の横が また心灯した君は So beautiful to me 時間は決して戻らないよ分かっているけど記憶は今輝き出した君は So beautifulで語り尽くせないよ溢れる想いを。僕らの時は戻らないよ分かっているけど
佐藤ひろゆきさんで空っぽの僕の心を聞いていただきました。ちょっと年末にね佐藤ひろゆきさんのライブに行って、でこれを作ってくださったその中村地蔵刑事さんでギタリストの方も一緒に出ていたので懐かしくなってかけました。
ねえねえ、七姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
七海一アップ発売中、みんな
聞いてね。はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第22回です。はい、じゃあ何を語ろうかっていうとですね、まずは新年なのでちょっとまああれですけど時経っちゃいますけど、新年ということでちょっとあの占いハウスやっぱりこの1年どうなりますかっていうお話をねされ、まあ、まあ質問というかご相談内容どうですかって聞くと、この一年どうなるか見てほしいみたいなお話がよくちょくちょく来るんですけど、で、なんか、どう、その、割と、なんだろうな、私、占いとか見なくなって結構久しいんですけど、前はもう本当に楽しみに椎茸さんとか、よく読んでたんですよね。なんならもう月曜日とか楽しみにしてるぐらい。あれ多分12時更新とかだったんですけど、12時が、まあお昼休みに読むのはめっちゃ楽しみみたいなぐらい結構好きだったんですけど、いつの頃からかあんまり見なくなって、なんでかなって思ったら、なんだろうな。自分で 運気を変えるっていうか、自分の行動次第で何度でもなるみたいなのが思いとか感覚が強くなったんですよね。でもただそうやって占いハウスに来る方たちとかで、でもや、とはいえやっぱりその、なんだろうな、ベースに流れている気の流れみたいな、エネルギーの流れみたいなものってやっぱりどうしてもやっぱりあるなっていう中でも、その、そう、中でもやっぱりちょっと、その運気が悪い年、大殺界とか、空母とか、なんかそういう時期って、昔、動物占いかなんか習った時に聞いた、この先生唯一の名言だったんですけど、名言だと私が思ってるんですけど、そういう悪い時期って、雨が多いとか、まあ、天気に例えるとだけど、雨とか雷が落ちやすいとか、まあ、あんまり雷落ちるってあんまりないですけど、そのゲリラ豪雨多いとか、いうことであって、晴れの日がないとか、そういうことじゃないから、その、年間通して晴れの日が少ないとか、雨とか雪の日が多いみたいなぐらいだから、そんなに気にしなくていいよって言ってもらったんですけど、まあその時も鑑定用のお話として、とらわれすぎないことが大事みたいなことを教えていただいて、まあ本当そうだなと思っていて。で、それこそ引き寄せとか、その潜在意識のとか、今その、なんだろう、アカシックレコードとかも見るにつけ、自分の思いとか考え方というか、によって未来が変わるっていうのをいろいろ、まあ波動調整も含めてね、いろいろ体験していく中で、その、気にしすぎない。いい風に解釈する。まあ、ある意味都合よく解釈するっていうのって、実はすごい大事だな。まあ、本当に日々年々その思いは確信に変わるというか、まあ、強くなっていくんですけど、まあでもとはいえその天気、雨が多いのか晴れが多いのか、そのそれこそ別に晴れてるからって言って灼熱は嫌じゃないですか。そうなので、私も天気割とエネルギー調整で変えるっていうか、ギリセーフにするようなことをちょくちょく出かけるときとかやるんですけど、私が外にいるときは傘を使わなくていいように、屋内にいるとき土砂降りでもいいけど、みたいなことをやるんですね。割とそんなに傘使わずに行って帰ってこれるとかが結構あるので、その辺は、まあちょっと皆さんお試しいただいて、できませんでしたとか、めっちゃうまくいきましたとか、なんかメールとか、まあ Facebook とかのメッセンジャーでも教えてもらえると、ちょっと私がこっそり喜びますっていう感じなんですけど、そういうことをいろいろ実験していく中で、そうなんですよね。そのあんまり今年は悪い年だから本当におとなしくしなきゃとかではもちろんなくて、で、そういう目線で見ていくと、その、なんだっけな。ちょっと今、安直を持っていくのを忘れちゃったというか、このこと話すつもりじゃなかったので、ちょっと突発的に思いつき喋っちゃってるんですけど、低空飛行の時期、もしくは、その、運気として下降傾向にあるときに、新しいことをしない方がいい、もしくはその、新しいこととかチャレンジをしない方がいいみたいなことを、よく言われてる。まあ、本とかにも書いてあるんですけど、この間、その、お友達が、まあ、そういう時期に入ってて、ちょっと、まあ、見てもらったときに、その、四柱推命だったかな、なんだとか忘れたんですけど、で、その、新しいことはやらない方がいい。だけど、なんだろう。お勉強とかいろいろしてきて、それを形にするとか、そこをセッションとして始めるとか、その情報発信を始めるっていうのは、それ新しいことじゃないから大丈夫って言われたんですって。あ、それは新しいことじゃないんだと思って、その新しいこと、本当に全く知見のないことで、全くだから新しい業界に転職するとか、まあ多分きっと禁止なんだと思う。禁止とか、まあやめた方がいいなと思う。 もうどうにもなんなくて、ね、新しい業界にしか職決まんなくて、行くって言うんだったら、まあ、ちょっとだから、負荷がかかりやすいみたいな。雨多いけど、さらにちょっと雨っていうか土砂降りが多くなるみたいな。雨の日の数は一緒だけど、ずぶ濡れになるとか、傘忘れていっちゃうとか、いうぐらいの、なんか、その、過酷、ちょっと負荷がかかる、みたいなところの気をつけ方をすれば、割と、そんな死ぬような辛い目には合わないんだろうなっていうところなんですよね。そうそう。ね、なので、なんか、その、気持ちの持ち方と、その、山あり谷あり、波動の山谷はあるので、まあ、確率的にその山の時がいい、運気好調で、ノリノリでめっちゃいいことばっかりですよっていうわけでももちろんないじゃないですか。私多分、めっちゃいい時にどん底だったことも多分確かあるんですよね。あとはその、なんだっけ。忘れた。厄年か。厄年も、あと厄が大変だったとか、前厄大変だったとか、翻訳大変だったとか、まあちょいちょいいろんな人がいるので、多分その辺を、その四柱推命とか西洋占星術とかの運気と絡めて見ていくと、もうちょっと多分見えたりするんだろうなっていうのは、ちょっと気持ち的には思ってます。全然その、占星術系は全然ほとんど見てない、習ってないので、勉強してないので言えないんですけど、結局でも波動とかサイクル、バイオリズムなので、そこはちょっと合わせて考えるとちょっと面白いんじゃないかなって思ってたりはします。なので、そういうことを語ってくれる人がいたら、ちょっと募集中ですみたいな。そう、そういう解釈を聞いてみると楽しいなと思うんですよね、やっぱりね。で、そこからひらめきもあるし、なんかアドバイスの幅も、私自身の幅もできそうだし、っていうところで、はい。なので、その運気とかも、ちょっと気になる方は、楽山アカデミーっていう、まあ、よくちょくちょく話を出す、楽山アカデミーの秋谷先生がおすすめの仁太郎 .com っていう、四柱推命のサイトがあるんですけど、名式とか出してくれて、あと、120年サイクルの空房って、20年空房っていうのがあるんですけど、それも見れるんですよね。なので、そこはちょっと、ある意味なんかちょっと結構その2年とかじゃなくて、なんか結構ずっとしんどいんだけど、みたいな人。とか、その、ま、あの頃めっちゃしんどかったけど、ずっとしんどかったよね、みたいな方は、その、仁太郎 .com で、彩雲っていうのがとも年単位のサイクル。なので、12年に2回、2年空房があるんですけど、体運かな、体運っていうのを押してもう一回その検索っていうか名式出すみたいなやつを押すと、その120年サイクルのやつがあるんで、そう、そこで見てみるとちょっと振り返り、人生の振り返りというか、まあ今後来る場合もその予備っていうか何準備するのに参考になるかなと思います。ちなみに私は23年まで、その、あれです、20年の空母でした。で、まあ確かに、まあ30代とかしんどかったよねっていうのは、うっすら、まあ過ぎたことなので、まあ忘れるのもあるんですけど、で、30代って、まあ女性は厄年、ほぼほぼ厄年なのかな。前厄後厄とか入れると、1年か2年しか厄年じゃない日、年がないみたいな。大きい役年、ちっちゃい役年含めると多分そんな感じになるので、それは、なんか笑い話で私たちずっと役だもんね、みたいなことは言ってたんですけど、全然40代も役でした、みたいな。そうそうそう。なんかちょっとね、面白いな。それを聞くとなんかちょっとほっとするし、ちょっと低空飛行なのか、でもベース低空飛行な気がするからどうなんだろう、みたいなところからの、ちょっと抜けた感はあるので、なんだろうな。面白いなと思って、その、 本来のそれこそ今そのエネルギーを使わせていただいてヒーリングって言ってやらせていただいてると定期的に受けていただいている方がまあなんか何とも言えない言葉にできない波動が変わって顔つき変わる、まとう空気感が変わってるっていうのとかもなんか感じ、すごく感じる出来事があって、なんだろう、その抜けそうな最後の多分タイミングに今のエネルギーに出会っているので、素子ヒーリングに出会っているので、なんかもう本当に集大成で、なんならその上向きになってたからそれに出会えた、掴むことができたのかなって思ったりね、してるんですよね。なのでまあそこはその辺はもう本当に私にとって都合よく気持ちいい、テンション上がるように理解をするっていうか定義づけをするっていうのがいいのかなって思ってるので、そのように解釈するんですけど、はい、そう、だからもう皆さん一回そう20年の空母とかめっちゃ過去にあった人、若い時にあった人とかは結構、あ、そういう意味でちょっとなんか不閉塞感だったり、なんかちょっとしんどいだみたいな状態が続いてるっていう記憶がある人は、見てみると意外とその辺に合致してたりすると思うので、面白いかもしれないなと思います。そう、私は33とかから20年、空母だったので。まあ空母もいいこと悪いこと両方、天井と床がないっていうことなので、どっちにも触れるので、それは悲観しすぎずにいてください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、榎並ゆりのスピリチュアルってなんだっけ、第22回です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、そしてもう2個目ですね。2個目、これはちょっとめっちゃ喋ろうと思ってた内容を語るんですけど、最近まあ占いハウスとかに行くからもあると思うんですけど、まあでもそれ以外でもなんですけどね、なんとかのカルマがあるからみたいなとか、なんとかのカルマを解消すればこれがよく、これがこの運気の悪いのとか、なんか体調が悪いのとか、なんかそのうまく生き出すみたいなことを言われてるんですって、なんか何箇所からこの1ヶ月で聞いたんですけど、でまあそれもそれでそう思って解消するパワーになるんであれば、あと問題に向き合うパワーになるんだったら、もうすごくいいことだと思うんですけど、なんかそのすごくしんどいのに、さらにこれを解消、こういうことを解消しないとカルマが解消されないから状況変わりませんって言われるのってめっちゃ重たくないですか？なんかちょっとちょっとなんかね、割とその何人かに言われて、その中2人3人ぐらいは体調不良の原因がカルマだって言われるんですよ。まあそのカルマっていうか、その思いとか思い癖とかがその体に来ている場合はもちろん波動的にねあるんですけど、なんかそんな前世の責任を今の体で受けるって、なんかちょっと私的にはですよ、本当に少数派だと思いますけど、スピリチュアルなことをしてる人たちの中でも少数派だと思いますけど、なんかちょっとナンセンスだなって言っちゃった、思っていて、なんかその最終手段でそのカルマかもしれなくて、そのじゃあこういう人生のこの時のカルマがあって、なんでその体調不良なんですとかって言われて、え、じゃあどうすんのって話じゃないですか。え、今の人生で解消できないってことは死ぬまでそうなんですかみたいな。そんな、なんかカルマ解消のために、何かをするっていうのって、なんか重たい感じ。なんだろう、修行好きな人たちの発想だなって思って います私。でそのカルマっていう言葉が重たくて、あの占いハウス的に、でまあその婚活とかのお話の時によくするのは、運命の赤い糸の相手はだいたい3人ぐらいいますって言うんですよ。でそれはそ本当に占いハウスで婚活とかそのなんだっけ、私彼氏できますかとか結婚できますかっていう中でリーディングしていく中で、なんか何人かの時に教え、そうやって上から教えてもらったので、だから別に全然いるよみたいな感じで教えてもらってるので、まあそれを伝えてるだけなんですけど、でそう A さん B さん C さん、まあ3人いたとします。でそしたらその出会ったタイミングで、 B さんと出会ったタイミングで、いわゆる適齢期で結婚したいとも本人も思ってるってなったら、 B さんと一緒に暮らすことで解消できるテーマ、クリアするテーマっていうのが決まって、でそれで生きていくんだよっていうのが、上がなんかそうメッセージで下ろした時にそう教えてもらって、何回か多分そんな感じのニュアンスを教えてもらったので、それはなんかつどつど会えますかとか結婚できますかっていう方にはその説明はするんですけど、ってことは多分そこの、その私がそのテーマって呼んでるものが多分カルマなんですよね。で、じゃあその結婚した時に、この人とこのカルマを解消するために、結婚して生きていくんだって思ったら重たくないですかっていう話で、そう、この辺のところを解消するためにこの人といるけど、別に暮らしていくのは、この人と幸せになるために解消していくっていうのでいて、勝手に知らない間にいろんなその二人の間なり、その家族なり、その周りの環境なりからの問題が出てきて、それをクリアしていくことで、なんならカルマは解消されるんだと思うんですね。そこは別に確認してないんですけど、多分そういう意味で、あ、多分合ってると思うので。なので、そのわざわざカルマとか何かをしなければいけない、特別に修行しなきゃいけない、辛いことしなきゃいけないみたいな発想はちょっと私的にはちょっとなんだろうな、おすすめしない感じですっていうところをお伝えしたいなと思ってて、なんかそのそれこそそのカルマの話、ちょっとその話からのちょっと派生した時に、私割とそのなんだっけ、まあ前世も全然子供の頃から全然普通に信じてたので、生まれ変わりと思ってたの でその中でまあ大人になって対抗催眠とかもちょこちょこ受けるようになって、3つ4つぐらい見に行ってる、見に、まあ、まあ体験型で見ているんですけど、そのうち3つかなは魔女狩りになってるんです。でそれをじゃあどう解釈するかっていうと、私の今回のこの榎並よりの人生で、多分テーマがこのスピリチュアルだったりなんとかって、こういう見えない世界のことをもからも、で生きていく、仕事として生きていくってなった時に、関係がある前世が見える、見せてもらってるから魔女狩りばっかりあってんですね。4つ、5つ見て、3つ魔女狩りって結構えぐい感じじゃないですか、可能性として。そう。なので、その、魂的なスキルを今回生かしていくんだよって意味なんだなと思ってるから、それをカルマ解消とか思ってないんですね。そんな感じです。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー !B ちゃんでーす!
トッツンでーす!
メガちゃんです!
毎月第4回を配信中!
どんな番組なんでしょうか?
小学校2年生でもわかるトークをしているよ!
イエーイ!嘘つけ!
はい。榎並よりのスピリチュアルってなんだっけ第22回です。もうちょっと、もういっぱい話したかったことがあったことに今最後に気づいたんですけど、ちょっと順番間違えました。またちょっと次回ベラベラ喋りたいと思いますが、そう、新年のお茶会をね、開いて、去年来てくださった方も来ていただいていて、初めての方も来ていただいて、なんかその、なんだろう。変わったな、この人たちと思って、まあ多分私も変わってるんですけど、やっぱりその波動調整をしていくとか、そこの いい場所、心地いい場所にいるように心がけるっていうことをしてる人たちは、どんどんなんか、クリアになっていくというか、軽やかになっていくというか、なんだなと思って、ちょっと、ね、その、別にその1年ぶりとか、まあ、毎月施術受けてくれてる方もいれば、1年ぶりぐらいの方もいて、でもそこで前回、そのコミットした、まあ、てか、イメージして話したことをみんなでイメージしてアップデートするので、それがその内容がアップデートされてて、なんかちょっとワクワクする感じで、なんだろうな、その自分一人でどうにかするっていうガチガチガチって固まった感じも抜けてて、なんか、ね、でもなんかみんなでやればいいんじゃないとか、この人この、だって手伝ってくれるよねみたいな、とか、なんかいい感じのその押し付けるじゃなくて、そのあなた得意だ、なんとのそのスキルが私はとっても魅力的に感じてるから手伝ってほしいんですっていうかくれるよねみたいな感じだったので、もう本当に素敵、あ、よかった、本当にそのやってよかったって思ったのと、素敵だなと思った回になりました。また今度